説教呪いの言葉の解き方、増田琴牧師です。
今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝をいたします。今日は受難節第2の主日です。一週一週私たちは神様の前に自らの在り方について振り返ってみます。今日は言葉についてです。私たちは毎日多くの言葉に囲まれて生きています。時に言葉は人を生かすものですけれども、また時に人を傷つけ大きな傷を与えます。攻撃のもとにもなります。尊厳が傷つけられるような大きな傷を負うことがあります。そしてそのような言葉を投げかけられ続けると、いつの間にか自分の中にもその言葉が居座るようになることがあります。自分はダメな人間なのだと、私がいるからうまくいかない、こんな風になったのは私のせいだと。虐待というと身体的な暴力を思い浮かべますけれども、体を傷つける暴力だけではなくて、言葉によって投げつけられて心が深く傷つくことがあります。あなたはどうしようもない、兄弟は姉妹はうまくやっているのに、いつもあなたはダメだ、この場にはいらないなど、それは精神的な虐待です。そうした言葉の恐ろしさは、その言葉がいつの間にか本当のような気がしてくるのです。それを自分の内面化してしまって、自分で自分を傷つけるようになります。それは呪いの言葉になってしまいます。あるいは時には一見相手のためを思って言われたかのように受け取れる言葉もあります。あなたのことを思って言ってるのよ、いろいろな場面で使われます。呪いの定義は、その人から自由を奪う言葉です。その言葉が呪いになっていく。ハウルの動く城というアニメーションになったんですけれども、ジブリの映画がありました。その中でソフィーという少女が出てくるんですね。ソフィーは呪いにかかって、高齢の女性になってしまうわけなんですけれども、でも実はソフィーは呪いをかけられるんだけれども、自分でも呪いの言葉を持ってるんです。帽子屋を継がなくちゃいけないとか、私は長女だから、私そんな綺麗じゃないしとか、そういう言葉を自分の中に持っていて、そういう呪いで自分を縛っているわけです。その言葉は一見すると決して呪いの言葉には聞こえないのですけれども、でもあなたのためを思ってとか、そんなこと世の中では通用しないよというような形で私たちに投げかけられることがあります。その人の自由を奪う言葉を周りの人からたくさん投げかけられている。子どもたちも、そして私たちも。今朝私たちは神の前に日常生活で自分が触れている言葉について振り返ってみたいと思っています。私たちは自分を生かす言葉を聞いているだろうか。日曜日に私たちが耳を傾けるのは、私はあなたを愛している、あなたがどんなに自分のことをダメだとか小さいとか取るに足らないと思っていたとしても、私にとってあなたは宝物なのだ、そう言われる神のメッセージです。どれほどあなたのことを大切に思っているのか、耳を傾けてほしい。 日曜日に私たちが聞く言葉はそういう言葉ですよね。しかし私たちはしばしばそうした言葉から離れて自分や他者を傷つける言葉の中に身を置き続けてしまいます。だからいつもイライラして人を非難して人から受け入れられないという恐れから離れられないのかもしれません。私たちは今朝受難節の歩みの中にあって、イエスが呪いの言葉をかけられる側に立たれた、そしてそれをどのように解かれたのかということをご一緒に聞いていきたいと願っています。ルカによる福音書11章14節から23節をご一緒に見てみましょう。イエスは悪霊を追い出す働きをしておられました。聖書の時代には悪霊というのは病や障害といった生きていくのに困難な状況を起こす原因と考えられていました。神から引き離す力のことを悪霊と言っています。当時は病や障害は神から罰を受けたかのように考えられていたからです。聖書ではそれが時として悪魔とかサタンというふうにも表現されています。なので人格的に表されるので、何か私たちはサタンというのがこう目に見えるような、まあ小さい子供ならばなぜか虫歯菌のようにですね、なんか尻尾がこうヒュッと出てくるような、そういう、こう存在として思い浮かべやすいのですけれども、それは比喩、例えとして言われているわけですね。神から引き離して、そして神を人を信じなくする力が働いていく、それを悪霊と言っているわけです。今イエスの目の前にいるのは悪霊によって話すことができない人です。悪霊がその人の中で働いていて、群衆の間で話すことをさせない、そういう症状を持った人がイエスの前に今いるわけです。で、それをイエスは癒されたんですね。というと2000年前の非常にこうなんて言うんでしょう、合理的な社会ではないところで起こった出来事のように私たちは捉えてしまいます。なぜかならば、言葉を話すことができないというのは耳鼻咽喉科に属するようなどこかのそういう機能の問題で言葉を発することができないというふうに受け止めるからです。私はこれはとても現代的なあり方、症状だと思ってるんです。言葉を発するというのは信頼があるからです。言葉というのは信頼関係の中から出てくるものです。赤ちゃんの時にあーって言っていたら誰かがやってきてくれて、あ、私が発する言葉っていうのには答えてくれるんだな、その信頼関係のやり取りがあって初めて人は言葉というものを覚えていくんですね。だから耳に障害があっても口蓋に障害があっても様々な形でコミュニケーションをすることはできるし、話をすることはできます。でもここで話せないというのは最も根本的なところで、もしかするとこの人は周りを信頼できない、もっと言えば自分を信頼できない、そういう思いの中で言葉を発することができない。あるいはこういうことを考えてみました。呪いの言葉が私たちに発せられると自分の言葉を飲み込んでしまう。どうせ私が何か言ったって聞いてくれる人なんかいるわけない、私が言うことに耳を傾けてくれるなんていうことはどうせ起こらないんだ、そうやって傷つけられてトラウマを傷を抱えていると言葉というのは発せづらくなってしまうという、そういうことが起こってくるのではないでしょうか。だからそこには悪霊、つまり神から引き離す力が働いていたということは起こりうることですし、今私たちの間にも現にこの社会においても起こってきていることなのではないでしょうか。そしてもう一つ、私はこの言葉を発することができないというこの状況を考えてみます。皆様、キリスト者としてのあり方、いろいろなクリスチャニティ、キリスト者としてのあり方あると思います。 その中の一つは、これは学校の中でも言われることですけれども、イエスはイエス、ノーはノーということです。はいははい、いいえはいいえ、それを自分の言葉で表現する、それがキリスト者であるということです。なぜかならば、それは周りの人がどう言ってるか、私がこう言ったら周りの人からどう見られるだろうかということでは、それだけではなくて、これは神様の前に見たら、どうしても私はこのことを場合によってはノーと言わなければならない、正しくないことが行われている、あるいは人を傷つけることが行われているならば、場合によって私はイエスということ、そして時にはノーということを決断しなければならない。それを決断できるというのがキリスト者であるということの一つの証ですね。それは私たちが水平方向の人間関係だけではなくて、神様の前にという、そのあり方を知っているからです。でもこの人はそれが言えない。なぜでしょう。確かに言論の自由は保障されているかもしれません。しかしながら、例えば私たちの社会が同調圧力の強い、他の人と違うことを言ったり、みんながそうだよねって言ってるのに、いえ、それはおかしいのではありませんかというふうに言うと、私がつまはじきにされるんじゃないか、そう思うと、心の中ではいや、それは本当は違うのにと思っていても言えない。そういう経験はありませんか。私はあります。言葉を失ってしまうんです。言えないんです。でもイエス・キリストはその口を聞けなくしている悪霊を追い出された。つまりこの人が周りの人と会話をしたり、あるいは自分の意見を言ったり、自分の言葉を大切に受け取ってくれるという、そういう人たちとのコミュニケーションが回復されていったということですね。イエスは呪いの言葉を解かれる、そういう力を持っておられる。どうしてでしょう。その人の言葉、その一人のあなたの人生、あなたの命ということに本当に大切に関わっておられるからだと思うんです。どうでもいいことじゃないっていうことじゃなくて、あなたの言ってることは大事なことだよね。1分でもいい、3分でもいい、聞いてもらえたらなんて嬉しいんでしょう。イエス・キリストはそうやって一人の方が話すことに耳を傾けようと真剣にしてくださったと思います。それは神があなたの言葉を聞きたいと言っておられるからです。そしてそのこの人は言葉を発することができるようになったんですね。でも問題はその周りにいた人たちです。今までそうやって話すことができなかった、発言することができなかった人が話すことができるようになりました。びっくりしたのは周りの人たちです。どうしてなんだろう、今まであんなに自信投げにしてもう人で目につかないようにこうやってたのに、どうしてこの人はこんなふうに人の前でも話すことができるようになったんだろうか。群衆は驚きました。そして口々に言い合ったんです。どういうことを言い合ったかっていうと、いやあれはね、神様の力なんかじゃないよ、悪霊の力で悪霊の追い出したんじゃないのか。自分たちが理解できないことに関して私たちはレッテルを貼るんですね。レッテルを貼って理解できないから、いやあれは違うよ、別のものだよ、私たちのことじゃないよ。ベルゼブルというのは当時の悪魔の頭とされていたものの名前です。イエスのことを、あいつもベルゼブルの頭なんだ。イエス自身が悪魔のようなもので、その力で人を癒している魔術師のようなものだと言ったわけです。これは主イエスの癒しの技、そしてもっと言えば癒された人への侮蔑の言葉です。誹謗中傷、ヘイトスピーチです。相手をバカにしてその力を認めない、むしろ悪いものだと決めつけるやり方です。呪いの言葉です。これに対してイエスはどのような態度で臨んだでしょうか。まずその人たちが言っているおかしい点をついたんです。つまり論理においてですね。悪魔が悪魔を追い出すなんていうことがあるだろうか。 内輪もめをして分裂すれば力が小さくなってしまうのだから、なんぼなんでも悪魔だってそんなバカなことはしないね。それがまずイエス・キリストが言われたこの論理の破綻をついたということです。イエス・キリストは、もしあなた方が目の前に見ている人が本当に救われて自分の言葉を語るようになったというのなら、それは神の指が働いているということではないか。ここで言われている神の指というのは、神様の技が行われるときに働く人たちの働きのことなんです。こういうときに神の指という言い方をする、聖書的な言い方です。旧約聖書からずっとそういうふうにして使われてきました。私もあなたの神様の指の一本として用いてくださいという祈り方をすることがあります。私が全部ではない、でもあなたの指の一本でもいいから、私はあなたの働き人になりたい、そういう時に使う聖書的な表現です。イエス・キリストはここでそのような神の指が働いているからこそこの人は言葉が回復されたのだと言いました。でも周りの人たちはさらに言うんです。もしあなたが救いの力でこの人を癒したというのならば、印を見せたらどうなる。つまり印というのはこういうことです。イエス・キリストが何かやったら、まあ、BGM みたいにですね、ガラガラガラシャーとか、こうなんか雷が鳴るとか、よく映画であるじゃないですか、そういうシーンって。何か素晴らしいことが起こった時に、天変地異が起こって、こう雷が鳴るような、そういう印があったら周りの人も信じるよ。でもイエスはそんなものは必要ないって言われたんです。そしてそれは誘惑だと。この誘惑っていう言葉は、あの荒れ野の場所でイエス・キリストが遭われた誘惑と同じ言葉です。何かが見えたらというのか、つまりそれはどういうことかというと、あなたはなぜこの目の前の一人の人が本当に生かされているっていうことを見ようとしないのだ。そんなことは小さなことで、この救いっていうことの中にはまるで取るに足りない 数にも上がらないような、そういうあり方をする一人の人が話す、そこに神の国が始まっているんだ。イエスはそうおっしゃったんです。イエスはそうした誹謗中傷に対してとても不寛容な態度を取られました。意外ですね。福音書でイエス・キリストというのはとても寛容な方です。なぜかならば、例えば皆様、同じルカによる福音書でも9章の10節、9章にはこう書かれていたんです。周りの人たちがイエスの名前を使って悪霊を追い出している。で、弟子たちはその周りでね、イエスの名を使って悪霊を追い出している人たちをやめさせてください、まあ、つまりこっちが本家本元だから、偽の名称みたいなそういうのを使うのやめてください、似たようなことをやって、まるで自分たちがその本家だみたいな、そういうのはやめてくださいって、イエスにそう言ってくださいよと弟子たちは言ったわけですね。でもイエスはその時に何と言われたかというと、あなた方に逆らわないならば味方じゃないか、やめさせる必要ないよ、そうおっしゃってるんです。でもここでは11章のこの誹謗中傷と、そしてヘイトスピーチに対して相手を傷つける言葉を言っている人に対して、イエスは非寛容な強い態度で臨んでいます。なぜでしょう。その一つはこの人たちが隣人の喜びを喜ばない態度を持っているからです。救いが起こっているということに対して、口が聞けなくてコミュニケーションができなくて困っていた人が話すことができるようになった幸せを喜ばない。どうしてなんだ。喜ばしい結果を喜ばない。自分に気に食わない人の功績に対しては、そうやって貶めて、そんなものは。イエス・キリストは言われたんです。神の国というのは、共に喜び、共に泣く共同体で。何か大きな天変地異やそういう技が起こったからイエス・キリストが救い主だというのではない。あなたの目の前の人は生かされてるでしょう。そうです。この地上を滅ぼそうとされた時にも、神様はノアの箱舟のように 救いの技というのを必ず準備にしておられるんです。呪いの言葉やいろいろな言葉がはびこっている時にも、あなたも救いの言葉を携えていくことができますよね、あなたも人を生かす言葉を携えていくことができますよね、あなたは素晴らしい人だ、自分を貶めないで、あなたの気づかないところであなたの良さが、あなたの素晴らしさが生かされているところがあるでしょう。学校の学期末のレポートで This is me、 これが私というレポートを書いてもらってるんです。今まであなたが乗り越えてきたこと、課題だと思ってきたことをどうやって乗り越えてきたのか、そのためにあなたを支えてくれた言葉、人との出会い、本や聖書の言葉、映画や推しの言葉でも、推しって分かります？大好きなアイドルとかそういうことですね、言葉でもいいし、そういうことを書いてみてください。レポートで書いてもらいます。みんな本当に誠実に書いてくれます。そして人はなんて人の言葉で支えられて生かされていくんだ、家庭の中でも本当にそうですね、この一つの言葉っていうので自分の視野が開かれていくんです。ああそうなんだな、そういう神の国っていうのは小さくても始まっているね、そうした印を私たちの前にイエス・キリストは見せてくださっているのではないでしょうか。滅びの言葉、呪いの言葉が語られている中にも、私たちはそうした人を生かす言葉、励ます言葉、つまり命の言葉を携えていくことができます。イエス・キリストご自身が命の言葉として私たちのところにやってきてくださったからです。神様はどれだけ私たちのことを大切に愛してくださっているんでしょうか。私たちの持っているすべてのものを引き受けてイエス・キリストは十字架を歩かれた。そのぐらい私たちの命と私たちの尊厳は重い大切なものです。私たちは受難節にあってもう一度振り返ってみましょう。正義が欠けている愛は真の愛ではありません。いつでも寛容でいて、いつでもイエスと言って、あなたが言っているとそうですねということばかりが愛ではない。もし誰かが人のことを本当に傷つけたり、誹謗中傷していたり、その言葉を投げかけていたら、それは違う。神様の前にそれは違う。それも私たちの言葉、生かしていく言葉、それに気づいてください。悔い改めてください。神の国が来ているのだから。それも私たちに預けられている務めなのではないでしょうか。受難節のこの期間に私たちはその神様の愛の言葉に立ち返って、私たち自身が神様の言葉に生かされ、その命の言葉を携えていくものでありたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの言葉によって私たちは命を受け、また祝福を受けています。しかし私たちの周りには呪いの言葉が満ち、また私もその言葉を自分の中に取り込んでしまうことがあります。しかしイエス・キリストがその呪いの言葉を解いて、あなたの祝福のうちを歩むようにと神の国の福音を伝えてくださったように、私たちもこの社会の中であなたの祝福を担っていくものとさせてください。子どもたちの魂をあなたが豊かに支え、顧みてください。それぞれが卒業や卒園や、そういう時期を迎えています。一生懸命一年頑張ってきました。私たちが気がつかないところで子どもたちはどれほど心を痛めたり、自分を責めたりしていることでしょう。神様、一人一人の命をあなたが豊かに、育んでください。特に家庭において子どもたちを育んでいるご家庭、あなたが助けてください。知恵と力を与えてください。また私たちの社会において、今言葉で傷ついて自信を失って膝を折っている一人一人のうちに、あなたが働いてくださいますように、私たちをそういう働き人として使わせてください。そしてどうぞ今世界の中で、 ウクライナをはじめ紛争や戦争の中にある人たち、トルコの地震の被害に遭っている一人一人、貧困の中で明日の希望を見失っている人たち、神様、あなたが希望を与えてくださるように、そしてどうぞ私たち一人一人が共に生きるものとなるように、あなたが支え導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。